祖母がしたこと。私の一番古い記憶は3歳。木枯らしの吹く夕方、一人でブランコを漕いでいるところ。手も足もかじかんで、とても冷たい。でも今帰れば母に叱られる。祖母に迎えに来てほしい。ここはいつも来る公園なのだから、きっとすぐわかるはず。そのうち、風に揺られてるのか、ブランコに揺られてるのかわからなくなる。私は母に虐待されて育った。飲み物をこぼした。ちょっと足音を立てて歩いた。声を出して笑った。そんな理由ですぐ折檻された。気が済むまで殴られる。安全ピンでお尻を刺される。冬に水風呂に入れられる。タバコを吸わされ、背中を灰皿にされる。食事を抜かれる。家に入れてもらえない。私に向かって拳を振り上げる母は、喜んでいるように見えた。父は見て見ぬふりをした。失敗して叱られ、何度も蹴られる私の横で、テレビを見ながら食事をしてた。終わると、お母さんの言うことをちゃんと聞きなさいと言った。助けてくれたのは祖母だけだった。折檻の傷の手当てをして、一緒の布団で眠ってくれた。私をかばい、代わりに蹴られてしまったことすらある。それを見たとき、恐ろしさに泣いてしまった。お前のせいで痛い目に遭ったと叱られるんじゃないかと思った。それ以上に、もう自分を嫌いになるんじゃないかと思って、恐怖で息が詰まりそうだった。二人で部屋に戻ると、泣きながら祖母の足に湿布を貼り、自分は殴られても大丈夫だから、いいからと必死に訴えた。何より、祖母に嫌われるのが怖かった。祖母は私を抱きしめて泣いた。そしてそのまま一緒の布団で眠った。あれは、多分5歳頃。ふと夜中に目を覚ますと、隣で眠ってるはずの祖母がいなかった。きっとトイレに行ったんだろうと思い、そのまま目をつむった。でも、しばらく経っても戻ってこない。もしや、母に何かされたのかと思い、そーっと起き上がり、襖の外の様子を伺った。何も聞こえない。音を立てないように襖を開け、祖母を探しに出た。真っ暗な家の中、どこにもぶつからないようにと注意した。気づかれれば、また殴られる。トイレにも台所にも今にもいなかった。もしかして自分を置いて出て行ってしまったのだろうかと思い、居間を通って玄関に靴を見に行こうとした。庭に面した窓のカーテンが少し開いている。外に人が立っているように見えたので、隙間から覗いてみた。祖母がいた。こちらを向いて、無表情に突っ立っている。よかった。私を置いていったんじゃなかった。 安堵で胸がいっぱいになり、カーテンを開けようとした。すぐに思いとどまった。何かおかしい。いつもの祖母と何かが違う。あんな気味の悪い祖母は見たことがない。何がおかしいのかはすぐに分かった。祖母は犬の首を持っていた。どこから捕まえてきたのだろう。薄茶色で舌がデロリと垂れている。大きさは多分中型くらい。それでも首を切るのは大変だっただろう。犬の頭も足元に転がった体も祖母も赤く染まっていた。しばらく突っ立ったままだった祖母はやがてだるそうに犬の胴と頭を持ちどこかに行ってしまった。見てはいけないものを見たんだろう。私は震えながら布団に戻り、どうか祖母を元に戻してくださいと神様に祈っていた。神様なんていないと分かっていたけれど、目が覚めると祖母は隣で眠っていた。元に戻っていなかったらどうしようと思い、起こさずにずっと見つめていたら目を覚ましてくれた。おはよう、お腹すいたかい？そう言って笑ってくれた祖母はいつもの祖母だった。ああよかった。安心して、うん、お腹すいたと返事をした。祖母から漂う生臭い匂いは気にしないことにした。家の中を狐やタヌキや犬のようなものがうろうろしているのが見えるようになった。父も母も気づいていないようなので、自分にしか見えていないんだろうと思った。ある日祖母にそのことを言うと、とても嬉しそうな顔をした。それは何をしてるんだいと聞かれたので、ありのままを答えた。父と母にまとわりついていて、それがくっついていると二人ともとても気分が悪そうだと。夜中に母が叫ぶことが多くなった。昼間も青い顔をしている。どうやらあまり眠れないらしい。母の体調が悪くなってから折檻はだいぶ減ったが、イライラしているのだろう。体中ライターの炎で炙られ、手のひらに研いだ鉛筆の芯を何本も刺されたりした。その頃から祖母に、玄関から出入りしちゃいけないよと言われた。理由は問わなかった。大好きな祖母の言いつけだ。祖母と私は裏の勝手口に靴を置き、そこから家に出入りするようになった。家の中が生臭くなってきた。特に父と母から強く匂うようだ。二人とも綺麗好きだったのに、だんだん身なりに構わなくなってきた。爪が伸びて、中に黒いものが詰まっている。服もなんとなく汚れている。 お箸を使わない。父が独り言を言うようになった。何を言っているのか聞きたくて後ろからそっと近づいてみたが聞き取れない。父はとても臭い。それは獣の匂いなのか、父の下着にたまった排泄物の匂いなのかわからない。母が金切り声を上げる。空中に向かって包丁を振り回す。そういえば最近折檻されていない。もう母には私が見えていないのだろう。7歳の時、市役所や病院の人が来て父と母を連れて行った。祖母はよろしくお願いしますと頭を下げていたが、みんなが帰ると私を振り返ってにっこりした。私もにっこりした。大好きな祖母と二人だ。これでもう何も怖くない。13歳の時に祖母は脳梗塞で倒れ、体が不自由になってしまった。家の中にいた獣たちは皆祖母にまとわりついていった。そう告げると祖母はため息をつき、きっと帰ってきたんだねえとつぶやいた。それから2年、地方でゆっくりと子供に戻りながら祖母は他界した。全身に原因不明の湿疹とじんましんが広がり、かきむしりながら行ってしまった。遺体を解剖して、死因はじんましんで喉が腫れた窒息死だったそうだ。原因不明の湿疹とじんましんは動物アレルギーから来るものだと言われた。動物を飼ったことはなかったけれど、わかりましたと返事をした。私はまだあの家に住んでいる。相変わらず勝手口から出入りしている。獣たちの姿も獣のようになってしまった祖母の姿も見える。祖母が何をしたのかは聞かなかったが、きっと私のためを思ってのことだろう。どのような姿であれ、祖母がそばにいてくれる。それだけで嬉しい。以上、祖母がしたことというお話でございました。